ということでお待たせいたしました。今日は AR ジャパンの本間さんと、Zoom でつながっています。質問してくださる方はこの方々です。それでは自己紹介お願いいたします。
日生高校3年生徒会副会長の松谷玲奈です。
はい、日生高校3年生徒会議長真下沙花です。
日生高校3年生徒会初期井上由美香です。
はい、ということで3人の方にね、もう率先して集まって、こっちが出てっていうんではなく、私たちが聞きたいということでね、お越しいただきました。本当にね、ウクライナのそのことに関してもいろいろと協力をしていただいています。さて、本間さん、今日はお忙しい中ありがとうございます。あれ、声が聞こえないかな。あ、本間さん聞こえてますか。
はい、聞こえてます。聞こえてますか。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本当にね、 AR ジャパンのその冊子にもちょっと高校生の活躍、活動について書いていただいて本当にねありがたいなというふうに思っていますけども、さあそれでは早速聞いてみたいことを松谷さんからお願いいたします。
はい、と AR ジャパンとしてモルドバに行って支援の中で感じたことや心情の変化が一番大きかったことは何ですか。
はい、一番ショックだったことということですよね。はい、ですね、ウクライナから逃れてきたお母さん、子供のいるお母さんにお話を聞こうと思ったんですけれども、すごい目つきが怖いといいますか、鋭くなっていて、表情もちょっと険しい感じで、お話聞こうと思ったんですけど十分に聞けなかったんですよね。それで私ではなくて一緒にいたスタッフだけが話を聞くことになったんですけれども、やっぱりウクライナですごく怖い思いをしていて、その話を聞いた時にやっぱり私もこんなに大変な思いをしたんだなっていうふうにショックだったのが、はい、一番覚えていることです。
ありがとうございます。
次に、AR ジャパンさんのウクライナ支援の活動の中で一番やりがいを感じたことは何ですか。
はい、私たち食事を配ったり食材を配布したりという活動を今行っているんですけれども、その中で温かい食事を配布するという活動をしていまして、お弁当みたいな感じで地域のレストランに作ってもらったものを配布したんですけれども、それを受け取って男の子が本当に美味しそうに喜んで食べてくれていたのを見た時に、やりがいと言いますか、よかったなと思いました。
ありがとうございます。
と次の質問なんですけど、と支援したい人の中には直接物を送りたいっていう人もいると思うんですけど、 AR ジャパンではそういうものの、送るのは、受け付けていますか。
受け付けていなくてですね、物資の寄付のを受け付けている団体もあると思うんですけれども、日本からお金をかけて輸送費もかけて送るよりも、現場で調達できるものは現場で調達してというふうにして支援を行っています。
ありがとうございます。
今、次に質問したいんですけど、今ウクライナのために私たち高校生が募金以外でできることは何かありますか。
はい、今まだ日本でも報道がされていて、テレビでもニュースで流れていますけれども、それでも多分この戦争が始まってすぐの頃と比べると減ってきてると思うんですね。このまま世間の皆さんが関心を持ち続けてくれていたらいいんですけれども、多分関心がなくなってくると報道も減ってというふうになってくると、 それはあまり良くないことだなと思っていて、ぜひずっと関心を持ち続けて、あとできればその自分が知った情報を広めたりとか、友達と話すとか、そういうふうに興味をずっと持っていってくれるのがいいのかなと思っています。
ありがとうございます。と AR ジャパンのツイッターの方をと今日見させてもらったんですけど、とツイートの中でその遊び場ができたっていう内容をツイートされているのを見たんですけど、具体的にどのような遊び場が作られているのか聞いてもよろしいですか？
はい、私たち学生寮となっている建物の1階のワンフロアを難民となった人たちに開放しているっていうところで支援しているんですけれども、そこが20部屋ぐらい難民の人たちが住んでいて、ただ子供の遊び場みたいのがなかったんですね。だいたいお母さんって子供連れて、お母さんと子供っていう風に暮らしている世帯が多いんですけれども、子供が外でもなかなか遊びにくかったりとかして、あと普通に遊び場が部屋が狭くてなかったりとかしてということで、そのうちの一部屋を子供の遊び場として使うようにしまして、そこで人形だったりおもちゃだったり塗り絵だったりシャボン玉だったりとか、本当たくさんのおもちゃを提供したという支援を、はい、
ありがとうございます。
今週行いました。はい、
ありがとうございます。と今子供の方の遊び場はできてるんですけど、そのお母さんとかがその息抜きができる場所はその寮の中に作られてたりってしたりするんですか？
そうですね、どうやって息抜きといいますかしてるのかわからないんですけど、例えば共同で使えるキッチンが一つあるんですけれども、そこでなんかおしゃべりしたりとかできてるのかなと、あと私たち洗濯機と乾燥機も同じ建物の人たちに支援したんですけれども、そこも順番で使わなきゃいけないので、そこら辺でもおしゃべりできてたりするのかなというふうに、はい、思ってますけど。
ありがとうございます。そのモルドバの方で、まあ、そのウクライナの方からその避難した方々と会話とかする中で、なんか自分がそのこういうことを本当はしてあげたいみたいなのってやっぱりあったりするんですか？
してあげたいけどできないってことですか？
そうですね。
そうですね、そうですね、例えば私がそのウクライナの人たちと同じ言葉を流暢に喋れて、私の見た目もウクライナ人みたいな感じだったら、話を十分に聞くことができるのかなと思うんですけど、見た目もアジア人ですし言葉も喋れないので、話を聞いて受け止めるっていうことができないのがちょっと残念と言いますか。はい、
ありがとうございます。
次に AR ジャパンさんの活動の中で一番大変なことや困っていることってありますか？
はい、困っていることとはちょっと違うかもしれないんですけれども、今回戦争が起こっていて、一番支援を必要としている人たちってやっぱりウクライナの中にまだ留まっている人たちだと思うんですけれども、戦争が起こっている状態では私たちウクライナに入ることできないので、そこで一番支援を必要としている人たちに届けられないっていうのは、まあ、困っていることといえば、まあ、はい、そんな感じですかね。はい、
ありがとうございます。今その前に、その前も AR ジャパンの方と話をさせていただいたときに、その勉強とかそういうインターネットのことをちょっと聞かせてもらったことがあるんですけど、その実際にそのモルドバの方 に避難している人で、その授業とか学生の方とかだったりとかしたら、授業の方とかもだんだんできるようにはなってきている感じなんですか？
そうですね、それもやっぱり人によるといいますか、あの避難しているところの環境にもよるのかなと思います。前にどうお話ししたかちょっとわからないんですけれども、そのオンラインで授業をやっているので、そこに参加できたりとかっていう話は聞きますけれども、それもやっぱりパソコンとかがないと参加できないので、そういう機器を持っていない子どもたちは参加できていなかったりもするのかなと、はい、思っています。
はい、今日はあのモルドバの支援から帰ってきたばかりの AAR ジャパンから本間明宏さんに、Zoom でつないで、お話を伺っているんですけども、さ、私の方からもちょっと聞きたい、お聞きしたいんですけど、よろしいでしょうかね。
はい、
はい、あの AAR ジャパンということで日本から来た支援だということは、この支援を受けておられる方は分かってらっしゃるんでしょうか？
はい、あの AAR ジャパンという名前のついたジャケットなんかを着てると、うん、ジャパンという文字が書いてあるので日本人だというふうに分かってくれる方もいますね。
うん、あのまあ言うとね、モルドバとかウクライナっていう国を知っている日本人がこの戦争前にどれだけ知っていたかなというふうなことを考えると、なんかこうそのモルドバにいらっしゃる人たちが日本という国をご存知だったのかなっていうようなことも思ったりしたんですけども、そのあたりは日本の印象というのはどのように感じておられるでしょうかね？
あ、はい、あのモルドバの方が日本をどう思うかというのはちょっとあまり聞かなかったんですけれども、なんかウクライナの方たちって日本のこと好きな方が多いみたいですね。あの私が実際お話を聞いたウクライナの方も日本に来たことがある、住んでいたことがあるっていう方で、多分親日家の方が多くて、日本に関してもいい印象を持っている方が多いのかなと。それで私たちが日本から来たっていうことで、それだけで喜んでくれてたりしたので、あとそうですね、あの高校生ぐらいの年代のウクライナの女の女性の方とも話したんですけれども、アニメを見たことがあると言っていました。
やはりアニメーションはなんか世界を救うようなぐらいの共通語になっているのかもしれないですよね。はい、さて、はい、あの本日お越しいただきました日生高校の皆さんは、あの前回送った寄付、さらにはそれをずっと続けていらっしゃるということで、あのどんな形で今されてるんですか？
そうですね、生徒会で今舞鶴の方に募金箱の方を置かせていただいてるんですけど、東舞鶴の東来さんとエッセンさん、西舞鶴ではカット A さんの方に協力をいただいている形になってますね。
はい、そして各クラスにも、
そうですね、はい、学校にも置かせてもらってます。
学校の教室にも各教室に置いていて、それが集まったらまたいつから置く予定ですか？
今月末までを一旦締め切りとして、でそれをまた回収して AR ジャパンさんの方に送ろうかなって思っています。
はい、ということで、あの今後も引き続きね、こう支援をしていきたいという高校生の、あの皆さんにちょっと一言何かおっしゃっていただければと思うんですが。
あ、はい、本当にありがたいことです。皆様からのこういうご寄付がなければ私たちの緊急支援実施できていないので、本当に大切に活用してこれからも活動を続けていきたいと思いますので、引き続き、はい、よろしくお願いいたします。
はい、またあの AAR ジャパンのそのホームページの方にも、あの個人でも企業様でもあの寄付ができるというふうになっていますので、ぜひそちらの方からもお願いしたいと思います。寄付金控除の対象にもなっておりますので、ぜひね、何にお金を使うかというところで考えると、やっぱり助け合いの心っていうのを大切にしていただきたいなというふうにも思ったりしています。 さあそれでは最後に、生徒会の皆さんからメッセージをお願いいたします。
はい、日生高校の生徒会の方ではこうやって FM 舞鶴の方に参加させていただいて活動の方を伝えたり、その AR ジャパンさんの方と話をしながら、そのウクライナの方とかモルドバの方の現状をどうなっているのか質問とかそういうのを通して、今ラジオ放送として聞いていただいている方が多分少しでもいてくれたら、その方からまたこういう感じだったよみたいなのを誰かに伝えてもらえるっていう、その一つ一つのつながりがあるから、その募金をしてくれる人がいたりするのかなって私は思っています。と、まあ、日生高校の活動でもあと一旦今月末までの方になってるんですけど、と募金箱の方を見かけたりとかしたら、とまあ、協力していただけるのもとても嬉しいし、なんか誰かにここに日生高校の人たちが募金箱を置いてるよっていうのも伝えてくださったりとかしたらとても嬉しく思います。
はい、ありがとうございます。またね、これからも温かい気持ちが広がっていければなと思っております。ということで本日は AAR ジャパンからモルドバの支援活動から帰ってきたばかりの本間明宏さん、そして日生高等学校の生徒会副会長の松谷玲奈さん、議長の真下佐花さん、社旗の井上由美香さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。